ロケット博士と呼ばれた糸川秀夫博士が、長さ23センチのペンシルロケットの発射実験に成功したのは昭和30年だ。当時、新進作家だった石原慎太郎さんの太陽の季節が爆発的に読まれていた。あるプロデューサーが二人をセットにした公演を企画したことがある。水平に発射されたロケットが紙のスクリーンを突き抜ける映像と、小説の中で何より物議を醸した障子破りのシーンを引っ掛けたわけだ。たかだか鉛筆サイズのロケットで大騒ぎするなんて。学会からはこんな冷ややかな声が上がったものだ。しかし、欧米の専門家は制作費わずか数千円という低コストのロケットの出現に衝撃を受けていた。今日、鹿児島県の内之浦宇宙空間観測所から打ち上げられる新型ロケットイプシロンは、固体燃料を使ったこの日本独自の技術を受け継いでいる。驚いたことに、これまで大勢のスタッフが関わってきた完成作業を、たった2台のパソコンで行うという。打ち上げ費用も従来のおよそ半分の30億円台に抑えた。糸川博士も何度も資金不足に泣かされながら、独創的なアイデアで乗り切ってきた。今は観測所の敷地内で銅像となってワクワクしながら打ち上げを待っているはずだ。ところで、もともと飛行機が専門だった博士は、戦後航空学会の主流となったジェット機の研究には見向きもしなかった。今からジェット機をやっても欧米との溝は埋められないというのがその理由だ。先日、三菱航空機が開発中の小型旅客機 MRJ の3度目となる納入遅れを表明した。日の丸ジェットの受注競争に暗雲が立ち込めている。こちらは博士の予言が当たらないことを祈るばかりだ。平成25年8月27日、産経省。